ナイン。
ジェクス。
出かけるのか。
うん。ヨハン前に言ってた。ナインはもっと世界を広げてほしいって。そうしてくれたら嬉しいって言ってた。大きくなってからでいいからって。うち、背はまだ小さいけど、でも心は前より大きくなったと思う。
そうだな。俺もそう思う。
だから、ヨハンのお願いを叶えるために、出ていく。もっといろんなところを見てくる。そうしたら、もっと大きくなれる気がするから。
そっか。そうだな。それがヨハンの願いなら。
うちがいなくなったら、寂しい？
寂しいって言ったら、やめてくれるのか？
ゼクスはそんなこと言わないよ。家族だから、そうした方がいいって、そう言うよ。
そんなの、買いかぶりすぎだな。寂しいんだよ。俺の世界は、ここだけなのに、どんどん壊れていく気がする。ヨハンだけじゃない。ナイン、お前だっていなくなったら、俺の世界はどうなる？なくなっちゃうのか？俺はまだ、これから先も生きていかなきゃいけないのに。
なくなっちゃわないよ。
なんで生きれる？
ヨハン、もういないけど、うちも、ゼクスも、ヨハンのこと覚えてる。ヨハンの生きてた世界を知ってる。だから、なくならないの。ヨハンがもう知らないところで、ずっと続いてくの。うちとゼクスが、なくしちゃおうと思わない限りは絶対に。
お前、喋るのまだ下手なのに、ちゃんと考えてるよな。
うん、ゼクス、物知りなのに失礼。
悪い悪い。そうだな。ヨハンの世界は、まだ続いてるんだよな。
そう。だから、うちがもっと大きくなって帰ってきた時のために、ゼクスにはここを守ってもらわないと困る。
だな。じゃあ、ナイン。気をつけてな。
うん。ゼクスも、体に気をつけろ。
ナインが屋敷を旅立ったのは、月が半分だけ輝く夜だった。夜空が笑顔で彼女を見送っている気がして、俺もなんだかほっとしてしまった。ヨハンが目を覚まさないまま、およそ1週間。彼の体は、不思議なことに腐敗が進まず、本当にただ眠っているだけのように、あるいは、よくできた作り物のように見えた。けれど、俺は知っている。彼は作り物なんかじゃなく、そして呼吸も、脈も、もう随分前に止まっている。きっと彼の時間が次に動くのは、俺が彼の最後の願いを叶える時だ。その時をきっと彼は待っている。強制じゃないなんて言っていたのに、最後の最後に、俺の主は嘘をついていったらしい。
ゼクス、最後のお願いを聞いてもらってもいいかな？
最後だなんて言わないでください！俺はいつだって、ヨハンのお願いなら何だって、どんなことをしてでも叶えてやるんですから！
そうだね。 そうだった。じゃあ、よーく聞いてくれ。もし僕の命がこのまま尽きてしまったら、その時は僕の亡骸を君に食べてほしいんだ。
え？
もちろん強制じゃない。ただのお願いだ。死んでしまったら、この願いが叶ったかどうかなんて僕には絶対にわからない。それでいいんだ。
だけど、
僕の世界を生きてくれた君に、僕の世界を受け継いでほしいと今になって祈ってしまった。決して普通じゃないこの世界を今まで共に生きてきた君に、僕が死んだ後も僕だけが特別じゃなかったと証明してほしいから。
そのために必要なことが、ヨハンを食べること。
そう言っておいてなんだけど、とんでもないお願いだね。
そうですよ、見ず知らずの人間の肉だって未だに抵抗あるのに。あ、
そんな普通の倫理観をまだ残しているからこそ君にお願いしたかったんだ。本当にあくまでお願いだ。叶わなくたっていい。今こうして怒らずに聞いてくれるだけでいい。僕の世界は普通じゃないけれど、死ぬまでその世界で普通に生きられただけで十分だった。こんな僕に、僕の中に光を見出してくれてありがとう。僕に光を当ててくれていたのは間違いなく君たちだけど、だから僕は最後まで僕でいられる。ありがとう、僕をここまで生かしてくれて。二人とも大好きだ。
俺の記憶はいつも夜と共にあった。その夜空に浮かぶ月は漆黒の中を迷いなく綺麗に切り取った。完璧な満月。ナインが屋敷を旅立っておよそ1週間、共に月を見上げる家族はもういない。世界から切り落とされたと錯覚するような静寂に包まれた夜だった。ヨハン、ナインはヨハンが言ったことを聞いて旅立っていきました。きっとすげえでっかくなって帰ってきますよ。あいつにはそういう素質がありますから。ヨハンは何も言わない。だからヨハン、俺決めました。久しぶりに取ったヨハンの手は嘘みたいに冷たかった。そんな冷たいという体温を感じるのもこれが最後だ。俺、ヨハンの願いを叶えます。ヨハンの世界を、俺が引き継ぎますよ。ヨハンは何も特別なんかじゃないんです。人間を裁くのはヨハンと初めて会ったあの日以来だった。ヨハンはその前からもあの後も俺が知らないところで 何度も何度もこれを繰り返して生きていた。俺はそれを意識してできるだけ考えないようにしていたけれど、今は不思議と何も感じない。これがこの世界の当たり前なんだと俺はこの時初めて気がついた。ヨハンと一緒に暮らしたあの時間の中で何かがもし違っていたら、ヨハンが俺にこうするかもしれなかった。ナイフに手を伸ばし、ゆっくりとヨハンの胸に突き立てる。心臓から血を抜き、洗浄して内臓を取り、そうして少しずつ解体した。それはもうヨハンとはわからない。彼はその美しさも儚さも気高さもすっかり失って、ただの食材になってしまった。ヨハンも最初はこんな気持ちだったんですかね。悲しくて、でもなんだか清々しいんです。俺、ヨハンだったものは何も言わない。それじゃ、いただきます、ヨハン。そう、これは俺なりの最大限のもてなしだ。